日本夢教育協会プレゼンツ、
グッドクラップスマイル。
皆さんこんばんは。日本夢教育協会プレゼンツ、グッドクラップスマイル、メインパーソナリティのジェームスです。この番組は夢をテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、現在の夢と子供の頃の夢、そして夢の源、価値観を言葉にし、多くの皆さんの人生にグッドクラップスマイルを送れる、そんな番組にしてまいります。本日のゲストは秋山双葉さん、アッキーをお呼びしました。今回もどんなお話が聞けるか楽しみです。それでは番組スタートいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種。
それではお招きいたしましょう。秋山双葉さん、通称アッキー、ようこそ。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんはです。アッキー、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
あのアッキーはですね、私たち夢教育協会のかなり初期の頃に、関わっていただいて、広報活動をしていただいたりとか、プロドリームファシリテーターとして、今はファシリテーター一級という呼び方になったんですけれども、あの学校の授業で、教壇に立っていただいて、初期の大阪の頃のね、授業をやっていただいてますもんね。
そうですね、いきなり
やんちゃなね、どうしようもない学校でしたけど、あのその教壇に立っていただいたところからの、はい、スタートとなっているんですけれども、はい、本当にいろんな経験積んでいただいて、今があるなというところだと思いますが、はい、最近介護も、それから子育ても終わって、はい、また新たな人生がスタートしたっていうことなんですけども、はい、何か新しいことを最近始めたですよね。
はい、今度新しいお仕事に就くことになりまして、はい、今はあの精神と発達に障害のある皆さんの就労移行支援をさせていただいております。
そういう施設に就職をしたっていうことですかね。
施設ではなくて、はい、就労支援に特化した事業所なんですけれども。
じゃあ A 型とか B 型とかとはちょっと違う。
また違いますね。あの本当に一般の企業に就労を目指している皆さんに、はい、あのプログラムを提供したりですとか、うん、ビジネスマナーやパソコンの使い方などの授業をさせていただいております。
じゃあ学校みたいな感じですか。
そうですね。
そこでアッキーは何やってるんですか。
私はあの一応就労支援員ということなんで、学先生ではないんですけれども、はい、まあ、授業を担当させていただいたり、うん、皆さん の日頃の生活 のところを面談でいろいろお伺いしたりとかいうところをやらせていただいております。
ってことで、じゃあ面談もするし、授業もするし、はいはい、一人一人の管理もするしっていう、そうですね、とこですか。
そういった意味ではあの学校の先生に近いかなとは思っております。
なんて言うんでしょう、例えば道徳の時間みたいなのとか、はい、学級活動みたいなのとか、はい、まあ、そういうような時間もあるんですか。
はい、一応あの朝礼がありまして、はい、午前午後に授業がありまして、うん、でまた最後に修礼って言って帰りの会みたいなことをやって解散なんですが、
じゃあ、ま、スタイルとしては、はい、学校みたいな感じ。
そうですね、うちはたまたまそういうスタイルを取らせていただいておりますので、はい、しっかりとしたプログラムで。
すごいですね、はい、どんなご縁だったんですか。
たまたま、まあ介護も子育ても終わったところで、うん、まあ、ちょっとまたお仕事始めようかなと思って、うんうん、たまたま求人検索をしたところを見つけたお仕事なんですね。
あ、じゃあ割とまともにっていうか、あの通常のルートで見つけたっていう感じです。誰かのご紹介とか
じゃなくて、
はい、何がピンときたんですか。
今までにやったことない仕事だったからっていうのが一番です。
やったことない仕事だからっていうのがポイントですか。
そうです。 今まで私いろいろ、ね、子育て、まあ、結婚、うん、出産、介護とかでいろいろ職業変わってきたんですけれども、まあ、その中でいろいろやってきたお仕事を活かせるっていうものもあるんですが、うん、一番は全然やったことのない世界、やったことない仕事っていうところがポイントになって、こちらに決めて、はい、お世話になってます。
入ってみて、はい、仕事のこうまだ4ヶ月ぐらいでしたっけ、4、5ヶ月ぐらいですよね。
そうです。
まだまだこれから可能性無限大だと思うんですけど、はい、その仕事の中でやりがいだったりとか、はい、なんかやって楽しいこととか、はい、それってどんなことがあります？
まあ、やっぱり授業をやらせていただいたりですとか、うん、まあ、一人一人の皆さんとお話しさせていただくってこと、うん、本当に毎日新鮮で、うん、私まだまだ見習いなので、うん、いろんな細かいことも勉強しなきゃいけないんですけど、制度的なこともそうですが、うん、本当にそこが新鮮で、うん、それが一番楽しくてやりがいですかね。あとは今までちょっと営業とかもやってきたので、うん、そういったあたりで障害者の皆さんの就労先ですとか、うん、実習先ですとかを見つけたりするのも一応役割になっているので。
そういうこともやるんですね。
はい、そういうところも、まあ、お役に立てればと思って、はい、あちこち行かせていただいておりますので、なんかどれもなんかすごい今本当に楽しくて
すごいね、なんか、はい、いやそうかってことは、じゃあいろんなことやってるっていうことですよね。そうですね、その中でもね。
そうですね、あんまり一箇所でじっとしてるのが好きじゃないので、アクティブに動けることと、毎日なんかこう新しい発見があるっていうところが、はい、すごく楽しい。
やっぱり変わっていきます、その利用者さんっていうんですか、
そう
です、生徒さんたちって変わっていきます、
はい、すごい変わっていきますね。やっぱりそういうところは私たち支援員の関わり方もそうですけど、うん、ご自身のやっぱりいろいろ気づきですとか、まあ、大きいと思います。
まだまだこの時間が、ね、そんなにないので、はい、大きな変化は見られてないかもしれませんけど、はい、そこにいらしている方で、はい、まあ、わずかこの 4,5 ヶ月の間ですけど、はい、まあ、こんな風に変わっていったとか、はい、こんな言葉が聞けたとか、はい、なんかそういう意味でのやりがいみたいなところって何か具体的なものありますか？
そうですね、まだちょっと私もそこまでこう深く関わったりはしてないんですけれども、うんうん、だいぶ今働いている事業所もですね、この5月でやっと1周年というところもありまして、
そうかそうか、
はい、まあ、なんとなく利用者さんも増えてきて、うん、今とってもなんかアットホームに和やかに皆さん仲良くしていただいていて、
なるほどね、
はい、まあ、そういったところでは、うんうんうん、最初の私が入った当初に比べてこの 4,5 ヶ月ですごいいい雰囲気にはなってきてと思いますし、私にも皆さん慣れてくださって、
なるほどね、
いろんなお話を聞かせていただく機会ができてきています。
アッキーってもともと今先生みたいなこともやってるっていうことなんですけど、
はい、
先生みたいなことってもともとそのなんて言うんでしょう、好きだったんでしたっけ？
いや全然好きでも何でもなくて、うん、人前で喋るのもままならなかったぐらい
なので。あ、そうなんですか？
はい、本当に今私がこんな仕事してるのは自分でもびっくりです。
へえ、それはなんて言うんでしょう、そんなに得意じゃなかったことが、はい、今やってて楽しいと思えるのって、何なんですかね。
きっかけですか？
きっかけ、楽しいと思える要素？
要素？
うん。
何でしょう。まあ、
やったことないことだからなのかな。
そうですね。やったことないことが大好きなんで、そこが
面白いよね。
そこが一番ですかね。
でもやったことないことって、はい、今特にその若い方もまあ年配の方もそうですけど、はい、新しいことにチャレンジするのって、はい、すごく勇気もいるし、
はい、
怖いことってあると思うんですけど、はい、そういう恐れとかはあんまり感じないんですか？
昔は確かにあったんですけど、うん、今いろんなことしていくうちにだんだんなくなってきて、うん、新しいこと、
うん、
新しいことに一歩踏み出すのはちょっと勇気いることだと思うんですけど、うん、新しく始めたんだからできなくて当たり前じゃないですか。
うん、そうか、なるほど
なんで、
あ、できると思ってるからいけないって
ことか。そうなんです、そうです、うん、やったことあることはできるということを踏まえてやらなきゃいけないから、できて当たり前みたいなところで逆に緊張したりするんですけど、うん、やったことないんだからできなくて当たり前っていうところが始まってるので、別にそういうところでは全然躊躇することなく。
じゃあ結構腹決めて、
はい、
これは別に初めてのだからできなくたってしょうがないのよみたいな、
はいはいはい、
そんな感覚で、
そうですね、
チャレンジしてるってことですかね、
はいはい、
でもそこ恐れを感じる人多いかもしれないですね。
そうですね、もうもちろんだと思いますけど、だからこそ私が、まあ、人生の先輩じゃないですけど、この年になってもまだそんなことやってるっていうのを皆さんにお見せしてお伝えできたらなと思って。
なるほどね、
はい、
そうか、 まあ、そういう意味ではこれまでの経験もすごく生かされているところってあるんですかね。
そうですね、
まあ、聞いた話によると、はい、かなりの数の職を、
はいはい、
ちょっとイメージ良くないけど転々としてるというか、
そうですね、
言い方良くないけど、
はい、実はあのこの、ね、今の仕事で13箇所目なんですけど、
すごいよね
、はい、まあ、まあもちろんアルバイトもパートも全部入れてなんですけど、まああのね、女性ならではの出産、うん、まあ、介護、うん、あとはまあ引っ越しとかもあって、でまあ、その度にこう転職せざるを得ないというか、家族優先になるとどうしてもそういうことになってしまったというところですね。
ということは誰でも訪れるそのライフスタイルの変化に伴って、はい、やむを得ず、
はい、
職も変わるということもあるということですよね。
そうですね、はい、
その中でこう一番、じゃあ13個の中で、はい、一番チャレンジングだったことっていうか、
はい、
大変だったことっていうか思い出に残っていることっていうか、
そう
ここ行っちゃうとなんか長くなりそうですけど、
そうなんですね。でもこれを言わないとあれなんですけど、ね、うん、ちょっと前職ぐらいかな、うん、中国でちょっと仕事をさせていただいたことがやっぱり一番転機になってますね、はい。
中国がどんな仕事だったんでしたっけ。
当時保育事業者だったんですけど、はい、中国で保育園を日本式の保育園建てようというプロジェクトに関わらせていただいていて、うん、その時に、まあ、中国の皆さんと一緒にお仕事させていただいたことがきっかけで、まあ、新しいことにすごく目が行くようになりました。
それは日本のスタイルの保育園を向こうで展開しようというプロジェクトですか。
そうですね。
で向こうの人たちと組んで一緒にやるということですよね、はい、実際具体的には進んだんでしたっけ。
最終的には、うん、私どもの日本側の都合で、
うん、
できなくなってしまいました。
はい、でもそこに至るまでは、はい、まあ、実際中国でそういうスタイルをやるために、はい、まあ、いろんなことが進んでったってことですよね。
そうですね。
その向こうでの旗振り役をやってたっていうことですよね。旗振り役っていうか、うん、現地の調整とか、
そうですね、うん、まあ、させていただいてるんですけれども、うんうん、まあ、そういった中では、まあ、私は、まあ、ずっと向こうにいたわけではなくて行ったり来たりだったんですが、うんうん、まあ、現地のスタッフとかも頑張ってくださってて、
うんうん、
まあ、そういった中で関わらせていただいている間に、まあ、ちょっと日本っていう狭い国から広い大陸に行ってですね、うん、はい、違う国の皆様と本当に対等にお話をさせていただいたっていうところが大きかったんですね。
その中でも一番大きかったっていうか、
はい、
それってどんなことがあります。いろいろあると思うけど。
そうですね、やっぱりいろいろメディアで流れてきた中国のイメージがすごく悪かったんですけど、はい、直接向こうの方と関わってる間に、うん、いろいろやっぱりそれぞれの国の抱えてる事情ですとか、うん、まあ、問題ですとかによって、うん、まあ、私たちがそういうところで色眼鏡で見てしまってるってだけで、一個人と付き合う分にはお互い何とも思ってないっていうところが分かったっていうところが大きかったですね。
あ、そうか。ということは個人個人は普通、はい、まあ、普通にお付き合いできるけど、はい、やっぱり国が違うと、はい、まあ、法律も違うし、はい、習慣も違うし、はい、っていうことですよね。
そうですね。なので中国の方に言われたのは、日本っていう国は嫌いだけど日本人は好きって言われた。
なるほど。逆の感じもありますよね。
そうですね。だからまさに逆だなと思って。
まあでも向こうで仕事していくってことは、はい、ある意味中国の人が好きでも、はい、中国が好きにならないとうまくいかないことあるじゃないですか。
まあ、そうですね。まあ、国の制度とかいろいろ難しいところは多々あったので、うんうん、まあ、そこで進まなかったっていうこともあるんですけど、うん、まあ、そういうことはすごく勉強になりました。
その中でこうアッキーのチャレンジってどんなことがあったんですか。
はい、チャレンジ。
うん。
その後ちょっと、まあ、その会社を私退社することになってしまったんですね。親が倒れちゃったの、
はいはい、
で、まあ、まあ中国の皆さんそこまでやったので、うん、悔しいので、まあ、そこで倒れた親を看取った後自分で中国に行って一人で会社を作ろうと思って、お金を貯めて
すごい、ね、
スタッフ探しに一人で行きました。
それ実際行ったんですか。
行ったんです。
それは保育園、
保育園のスタッフを。
へえ、そうなんだ。
そうなんです。
それ結局どうなったんですか。
それ結局、反日運動が起きちゃったんですよね、
うん、
その直後に。それでまあそういうところもありますし、まあ、またもともと組んでた中国の会社の方が、まあ、まあ私たちと一回手を離れたことによって違う事業を始めてしまったみたいな、
うん、
タイミングのズレがありまして、でそこでちょっと断念した。
じゃあもしそこでうまくマッチングできてたら、
はい、
もう中国で保育園事業やってたかもしれない。
かもしれません。
すごい。なるほど、
はい、
じゃあいろんな経験を、多分中国の話はもう全然終わんないと思うんですけど、
はい、そうですね、
ちょっとこの辺にして、はい、まあ、いろんな経験を踏まえ、はい、まあ、いろんな働き方とか、はい、いろんな仕事を経て、まあ、今の仕事に至っていて、
はいはい、
なんか集大成に近いかなみたいなお話もされてましたけど、
はい、
今の仕事の中での、まあ、夢というか、
はい、
まあ、将来像、
はい、
秋の中で考えているもの、
はい、
そのあたりを聞かせてもらってもいいですか。
はい、まあ、いろいろ自分も子育てしたり介護したりしてきたんですけれども、まあ、今たまたま障害者の皆さんと一緒にお仕事させていただいた中で、うん、まあ、どんな人でもみんなが元気に活躍できる社会を作りたいっていうのが私の夢なので、
はい、それはじゃあ今の仕事の中でも、はい、そういったものがまた目指していこうっていうところですかね。
そうですね、うん、はい、
いいですね。いいね。
ありがとうございます。
アッキーはね、本当にいつも思うのは、いろんなこと前向きに捉えていて、
はい、
なんていうんだろうな、やってみようよっていう雰囲気をいつも感じているので、どんなことやってるのかなって興味持ちながらいるわけですけど、でもプライベートは介護があったりとか、いろんな、ね、問題抱えながらやってるところもあるような感じもしますけど、
はい、
でもちょっと前半ここまでにして、
はい、
後半ではこの、何十年という期間をかけてね、はい、やってきていることについてもまたお話伺いたいなと思うので、
はい、
前半ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ご縁応援貢献夢のため、夢のため、夢のため、夢のため。
それでは後半いきます。本当はね、はい、今のお仕事について、
はい、
もっともっとお聞きしたいなと思ってるんですけど、
はい、
もしかしたらそれはまた今度かもしれません ね、
ね、まあ、今まだ勉強中なこともありますし、まあ、ちょっと個人情報とかもありますので、
そうですね、まあ、新しい出会いがあって、
はい、お
そらくこの間北赤羽でね、
はい、
学習塾やってる鍋さんも来てくれたんですけど、
はいはい、
やっぱり子どもたちの変化って、はい、すぐにはなかなか見えないよって、でもやっぱり1年2年やって、
はい、
本当に5年10年やっていく中で、
はい、
戻ってきてくれたりとか、
はい、
そういう変化ってやっぱ時間がかかることかなって思うんですよね。
うん、そうですね。
ですから、まあ、教育って待つことっていうか時間がかかることだなと思ってますけど、
はい、
確実にそのきっかけとか種は植えてるなと思うので、
はい、
まあ、将来そこは楽しみだなと思います、
はい、
まあ、そういった意味ではもう種を植え、その芽が十分に出て、その当時植えた、まあ、種がというか、そのきっかけが大きくなって戻ってきてくれてる活動をやられてるじゃないですか。
あ、そうです ね、
ね、
はい、
子育てサークルをかれこれ、
はい、
もう30年、
来年30年ですね。
ね、
はい、
30年っていうとちょっとご年齢もね分かってしまいますけど、
まずいいんですけど、
でもそうですよね、子育て、はい、いわゆる子育てサークルですよね。
そうですね、はい、
30年前に始められたってことですね。
はい、そうです。
きっかけはどんなきっかけだったんですか。
30年前はまだ家庭に、うん、ワープロの本当に 2,3 行しか見えない画面が、うん、ワープロがこう自宅にあるぐらいで、あとファックスも世の中にやっと会社に普及したぐらいの時代だったんですね、
はい、
だからインターネットも何もなかった時代に、
携帯もないですよね。
何にもないですね。なので情報がなかった、
連絡網の時代ですね。
そうです、
うん、
子育てに関する情報が市役所とかに行かないとなかったっていうところで、うんうんうん、本当に生の情報が欲しいということで始めました。
そこで最初は、
はい、
じゃあママ友みたいな感じからスタートしてるんですか。
そうですね、友達と二人で始めようと、作ってみようっていうことから始まり、最終的には、180名まで。
それすごいよね、
はい、増えましたね。で10年間ぐらいその人数でやらせていただいて、でその後ちょっとパパたちも一緒に入ってやろうよっていう活動を5年ぐらいやって、
うーん、
はい、
小田原で。
そうです、はい、小田原メインでやってました。
じゃあ本当に地元の方たちの集まりっていうことですかね、
は
い、
そうですね、まあ、小田原中心なんですけど、神奈川県を、の半分西側ですね、
はい、
西側の皆さんが参加されてたので、はい、
そこでやることっていうのは、はい、子育て情報の交換なんですか。
そうですね、メインはほとんどおしゃべりをしてる感じなんですけど、
うん、
あとはまあイベントでいろんなところへ出かけてみたりですとか、
はいはいはい、
あとちょっとどうしても 参加できない、お仕事されて参加できない方のためには新聞を発行してました、うん、毎月手作りで。新聞とあと回覧ノートって言って、今見て SNS がなかったので、うん、はい、一冊のノートに日記みたいのをつけて、うん、グループごとに郵便で回すっていう。
郵便で回すの？
そう、郵便で回
す。すごい。
それが30冊ぐらいこう回ってた。
へ
ー、やってましたね。
いわゆる交換日記みたいな感じが。
交換日記を郵送で。
あ、なるほど。
やってました。はい。
へー、面白いね。
そうなんです。まあ、そういうことじゃないとなかなかこうね、うん、情報が伝わらなかったですか、生の声がなかなか拾えないっていうことで。
で、間がちょっと空いて、
はい、
5、6年前に復活したんですよね。
そうです。はい、そうです。
で、そこにちょっと聞いた話によると、当時子供だった、はい、
そうなんです
子たちが、
はい、今ママになって戻ってきてくれてます。はい。
すごいですよね。
なので今3世代で、
ね、
活動してます。
今はやっぱり形はだいぶ変わってるんですか、そういう意味では。
そうですね、まあ、やっぱり私たちベテランママももう仕事しておりますので、うん、そういった方はまあ夜の時間にみんなで食事に行ったりですとかしてまして、うんうんうん、でまあ、若いママたちはちょっとこの間も自宅を開放して、うん、まあ、年々の赤ちゃんも来れるような形でお布団引いてみたいなところで喋ったりしてましたけど、ちょっとそこはあのベテランと若いチームのママを分けたり、まあ、一緒に全部でやったりっていうところで、うん、
なるほど、
はい。
今もその交換ノートやってるんですか？
いや、それはもうやってないです。
それもやってない
です。行方不明になっちゃったんですよ、結構。
へぇ、
皆さん持って引っ越されちゃったりとか。
あ、なるほど。回ってる途中でね。
そうです。郵便物でなんかどっか行っちゃったりですとか、してかなりなくなっちゃったんで。
はい、じゃ今は、いわゆる SNS 使ったりしてるんですか？
はいはい。
なるほど。
はい、
これ30年って、はい、なかなかの期間だと思うんですけど、はい、やり続けられてる、はい、その原動力って何なんですかね？
私のサークルのコンセプトが、うん、ママでもなく嫁でもなく妻でもないっていうのがコンセプトなんですね。
なるほど。ないっていうのは分かりましたけど、何があるんですか？
一個人として
ね、
女性同士の付き合いっていうところのコンセプトでやってますので、うん、だから全員下の名前で呼んでます。
なるほど。
何々さんって
、じゃあ秋山さんじゃないんですね。
じゃないです。
双葉さんなんですね。
そうだ、そうなんです。
へえ。あ、そうか。女性は そうか、結婚したりとか子供を産むと、はい、誰々さんの奥さんとか、はい、誰々さんのお母さんになっていっちゃうってことですかね。
そうなんですね。ほとんどこういう名詞で呼ばれなくなってしまうので、うん、それだとやっぱりそこの時だけの付き合いになっちゃうんですね。ママ同士、嫁同士になっちゃうので、まあ、一生のお付き合いっていうところを歌ってるので、うんうんうん、個人名で呼ばせていただいて、うん、で未だにいいお付き合いが続いてます。
なるほど。
はい。
来る人たちっていうのは、まあ、確かに昔はその子育て情報だったのかもしれませんけど、はい、なんかこうやってみて、はい、その30年やってみて、はい、こう感じられることでいいんですけど、はい、来てる人たちって、はい、なんか単に子育て情報をもらいに来てるんじゃないんじゃないかなって思うんですけど、
は
い、その辺ってどうですか？
まあまあ、まあ、人生ね、いろいろあるじゃないですか、うん、まあ、ご主人のこともあり、はい、まあ、子供のことはもちろん、うん、まあ、女性特有の体の変化ですとか、うんうんうん、まあ、いろんなことを本当にざっくばらんに全部お話ができるっていう場なので、うん、まあ、子育てに限らず本当に人生
いろんな相談ができると、
はい、できるというところですね。で、皆さんそれぞれお仕事持ってらして、はい、かなりいろいろバラエティに富んでるので、うん、誰かが何か困ると誰かしらが助けるっていうことで、
おー、なるほど。
私もかなりメンバーには助けてもらってます。
そうか、専業主婦だけじゃないんですもんね。
そうです、プロが結構いるので
仕事しながらね、
はい、
なるほど。基本的に小田原近郊の人たちが多いんですか？
そうですね。
そこに外から例えば嫁いできたりみたいな人もいるんですか？
まあ、もちろんいますし、あんまり公開してないので、うん、なかなか今はたどり着かないと思うんですけど、うん、非公開で、まあ、口づてに、うん、来られる方はみんな受け入れてやってますけど、メインは小田原の方ですね。はい。
なんかそういうその集まりがあることによって、はい、一人一人がこう輝ける場所みたいな、
はい、
そんなことにもなってたりするのかなって感じるんですけど、そんなこともあります？
ありますね、まあ、誰かが何かをやっていればみんなで応援するっていう形にはなってますので、いろんな関わりができたらなと思って。
なるほどね、
はい、
そっか。でも30年ってやっぱりすごいよね。
ね、おかげさまでもうみんなに支えてもらってます
ね。いや、それをずっと頭張ってるってことでしょ？
頭張ってまあまあ、そうです
ね、すごいよね。、
はい、
素晴らしいね。
はい、
そうか。ってことは、まあ、今のお仕事ものさっきね、これからの夢みたいなこともお伺いしましたけど、
はい、
まあ、一人一人がこう輝けるような場所を作っていくって考えると、はい、 まさにそのサークルも、はい、その種みたいなところがあるのかもしれないですね。
そうですね、いろんな方に本当に180組の親子と、いろんな活動している中で出会った方たちが本当にいろんな勉強させてくださって、で今の仕事に最終的につながってるかなっていうところは本当にあります。
そうですね、はい、なんかこうアッキーの人生の核になるみたいな部分が、ちょっと見えてきたような気がします、と話しながら、もうねそろそろ終わりの時間なんですよ。ここでもう一回ジングル挟んで、エンディングに行きたいと思います、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご縁応援公開、夢の種
あっという間でしょ。
あっという間ですね。
あっという間でしょっていつも話してるんですけど、本当にあっという間で
本当ですね、
最後はですね、改めてアッキーの、今感じている、これからのアッキー自身の夢、もう一回言ってもらいたいなと思うんですけど、どうぞ。
みんなが元気に活躍できる社会を作りたいです。
そう思うのってなんでですかね。
いろんな立場で障害を持っていらっしゃったり、高齢者であったり、介護中の方であったり、子育て中の方であったりでも、何かしら皆さん何か輝けるものを持っていると思うんですね。その方たちがやっぱり生涯活躍できる場所っていうのがなかなかないので、そういったところに私がお手伝いをさせていただけたらなと思ってます。
一人一人が輝く場を作っていくってことですよね。
そうですね。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
そういった意味ではね、なんかアッキーのこれまでの人生が、そこにつながっていて、もしかしたらまたね、夢は変わっていくかもしれませんけど、いろんな価値観と出会いながら夢がどんどん変わって、さらにそれが発展していくことを願ってますし、いろんな人を輝かせるっていうことがアッキーにとっての夢の源かななんて今日は思いました、最後はですね、アッキーが、最初にもう一回戻ってもらって、今やられている事業所の、代表の方がね、いろんなところで講演されたりとか、お話しされているってことなので、その告知を兼ねて、最後にまたそこをちょっとお話しいただけたらと思います。
私以外も仕事させていただいております一般社団法人ペガサスでは、代表の木村がですね、精神や発達に障害がある方のために、東京の西早稲田にありますネッコカフェというところで毎月定期的にセミナーをやらせていただいております。で、5月がもうこれで70回目なんですね。で、6月の6日木曜日19時から21時に71回目のセミナーをさせていただきます、詳しくはネッコというところで検索していただければ出てくると思いますが、障害を持っていらっしゃる当事者の皆さん、またご家族の皆さん、どんな方でも興味のある方でしたら予約必要ありませんので、会場の方にお越しいただければと思います。
それでセミナースタイルなんですか。
そうですね、セミナースタイルなんですけれども、ざくばらんに座談会形式でいろんな質問に木村の方が答えさせていただいておりますので、お気軽にお越しいただけたらと思います。
じゃあいろんな話も聞けるし、ざくばらんにも行けるっていうことですよね。
そうですね、本当に障害持ってる方、就職活動なかなか難しいと思うので、そういったところの不安ですとか心配事は残念でも全部木村の方が答えさせていただきますので、
ではこの学校で、教育を受けて、一般就労だったりとか、障害者特有の就労もあるのかもしれませんけど、就労に向けて、トレーニングしていこうということが大きな目的ということですよね。
そうです ね、今私がやらせていただいているのはそうなんですけど、どんな特性があっても、皆さん必ず輝ける場所がありますの で、
そうですね、
そういったところにつなげられればと思って頑張っております。
いやいいことやってますね。
本当に私が携わってきた中で、子育てサークルもそうなんですけど、親御さんでもちょっとグレーゾーンの方がたくさんいらっしゃるので、
そうだね、確かに、
そういったところで何かお手伝いができないかと思って今頑張っております。
じゃあそんな多くの皆さんに、エールを送る意味でですね、最後これで締めたいと思います、せーのと言いますので、いいねと、リスナーの皆さんも一緒に、いきますよ、せーの、いいね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
輝く夢
希望の色君は迷わず進めばいい